本日は人間の言い伝え考え方によって天地を作られた神様からの祝福を受け取り損ねているというお話をいたします。人間の言い伝え考え方、こういうものが邪魔になって神様から祝福されないというんですけれども、この人間の考え言い伝えっていうのはどういうところから出ているのでしょうか。マルコの7章21節、ひろこさんに読んでいただいたちょっと後ですけれどもを見ますと、それは人間の心から出てくる、悪いものが人間の心から出てくるというふうにあります。ちょっと難しい話をしますと、人間の心には2つの力が働く、外部の力が働くものです。一つは神様の力で、もう一つは悪い霊の力。イエス様がここで人間の言い伝えと言っておっしゃっているのは、悪い霊の力が私たちの心に働いて、それが有名な誰々先生のお言葉というようなことになって、あたかもいいものであるかのようにオブラートに包まれて金粉まで振りかけられてこう出てくると。でそういうものが人間社会を縛ってしまうというお話です。80年前のドイツであれば、ヒトラーという指導者が現れて、あたかもドイツ国民にとっていいような政策を打ち出しました。また日本では大日本帝国、天皇陛下の立場はこういう立場であるという話になって、それぞれの国があらぬ方向に進んでしまいました。こういうものが私たちの心に働く悪い霊の力によってこう縛りが、国全体をこう縛っていってしまうということなわけですけれども、ヒトラーや日本帝国、大日本帝国のみならず、意外と私たちの身近にある考え方というのが、なんと蓋を開けてみたら悪い霊から出てきていたということが、そういうものはたくさんあるんだというお話をイエス様がマルコ7章でしてくださっています。マルコ7章1節から読んでいただいた通りですけれども、当時のユダヤ人は宗教的なエリートであるパリサイ人だけでなくて、普通の一般の人たちも含めて、先祖の言い伝えについてはかなりしっかりと守ってきたというんです。3節4節にある書かれている通りです。念入りに手を洗ってからでないと食事をしようとしない、私たちもそうですよね。手洗わないで食事したら野蛮人というか、あんた幼稚園も出てないんですかみたいな話になると思いますけど、私たちもそうだと思います。であとは市場に行ってきた時には体を清めるとありますけれども、元の言葉を見るとこう全身を水とかお湯にこう全身に浸かると、沐浴するというような言葉で書いてあります。それをしないと食事に移れないと。いずれも町の長老、長老という言葉で書いてありましたけど、町の指導者がこういうふうにしなさいというふうに定めたことですけれども、それを固く当時のユダヤ人みんなで守っていたということです。私たちの日常もそういうことたくさんあると思います。でちょっとその手を洗うということについて見てみたいんですけれども、先月の説教では私たちの体の表面にはいっぱいばい菌がくっついているというお話をしました。私たちの 細胞って、何兆個あるんでしょうか。何兆個あるその細胞の10倍のばい菌が実はこの皮膚とかですね、腸の内側ですから、体の表面みたいなものですね、腸もね、いっぱいばい菌がいるんですよと。でそのばい菌全部なくなって、追い払ってしまったら皮膚にカビが生えてくるということですよね。ばい菌はなくてならない、なくてはならない存在だということなんです。でも現代人はあの綺麗好きですので、ばい菌を撲滅しようということで抗菌グッズとか、あとはいろんなものを導入していますけども、皿洗い機、食洗機をですね家に置いていらっしゃる方もあると思いますけど、高温のお湯で洗うんですよね。ですからあのばい菌の数、皿にくっついているばい菌の数が減ってしまって、統計取ると食洗機を使っている家の人たちは使ってない人たちと比べて、アレルギー反応が出やすいということだそうです。ばい菌が少なすぎてアレルギーにかかる。2年前ですけども、前から言われていましたけども、アトピー性皮膚炎の人たちがですね、寄生虫、腸の中に虫がいたりしますよね。寄生虫が腸にいるとアトピーが改善する、前から言われてましたけど、2年前に群馬大学がそれを科学的に実証したそうです。で現代人、我々ですね、海外に旅行とか出張するしてですね、お水を飲んでもう全部お腹のものを下ってしまったというようなことになります。それほど現代人、特に我々の国では綺麗な生活をしてますけれども、現地の人たちは何ともないんですね。現地の水を飲んでて、で東南アジアというかインドネシアなんかに行くと、子供がですね糞尿垂れ流しの池で水浴びしてて何の病気にもかかんないんですよね。つまり我々、そのいわゆる先進国の人たちはいかに菌を排除した生活をしているかということです。ですから食事前の手洗いってどうなんでしょう、した方がいいんですかそういうレベルの話ですよね。でそれした方がいい、絶対しなくちゃダメだというのが、当時の2000年前のユダヤの国の日常の、庶民の日常で絶対手洗わないとダメですよというの、みんな一生懸命手洗って入念にこう洗っていたということなんです。で他方で目に見えない神様の御言葉というのは意外となおざりにしていたわけです。で11節に出てますけれども、親に差し上げるものをですね、あこれは神様に差し上げますからって一言言ったら、もう親にあげなくていいというふうになってしまっていた。神の言葉が台無しになっていた、父母を敬え、崩れてしまっていた。他にも御言葉を守っていないというのはユダヤにはたくさんあって、まあ我々もそうです、当然なんですけども、ユダヤ人もっと守ってたんじゃないかなという思われるものも、例えばレビ記25章を見るとヨベルの年というのが出てきます。この年はですね、50年に一度しか巡ってきません。でその年に何が起こるかというと、とってもいいことがあるんですけど、借金をしていた人がですね、じゃあもう自分の土地を売って借金返そうみたいなことになって、土地を売る、家を売る、で場合によってはですね、もう本当に何もないので自分自身を売るということになって、しまったとしても、ヨベルの年が来たらそれがただで返ってくるんですよ。だからどんなに借金地獄になったとしても、その年さえ来れば自分は苦しい生活から解放される、そういういい喜びの年だったんですけれども、ユダヤ人はなんとこれ守っていなかったということですよね。他にもあります。で結局守っていたのは何かというと、そういう手を洗うとか、神様から見たらどうでもいいことに一生懸命一生懸命やってるわけです。でなぜかというと、私たちは目に見えない神様の言葉に従うよりも、目に見える周りの人の期待に応えることの方が 実際大事だと思ってしまっているからです。ヨハネの福音書5章43、44、互いに相手からの誉れは受けるわけですよね。でも唯一の神からの誉れは求めようとしない。ですから目に見える周りの人たち、共同体の仲間、先生、地域の指導者にある意味媚びを売ることには熱心だけれども、一番大事なはずの神様の言葉はちょっと後でやろうかなって言いながらやらないということになってしまっているというのをイエス様がここではっきりと教えてくださっています。私たち周りの人たちに見捨てられて、相手にされなくなって、村八分にあってしまったらどんなに悲しいことでしょうか。学校に行って友達がいないとか、それを避けるために周りの人の顔色を見ながら、ああ怒ってないかな、喜んでくれるかな、そういうことですっごい神経を使って、特に私たち日本の社会そうなんですけど、外国行くと意外とそういうの軽いんですけど、日本に大丈夫かなっていうことで神経すり減らして、夜バタンと寝るわけですよね。しかし神様はおっしゃっています。私たちは二人の主人に仕えることはできないんだと。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかであると。私たちは人の言い伝え、考え方に仕えるのか、もしくは神の教えに従うのか、どっちかしかないんですよというふうにイエス様はおっしゃっています。そして人の考え、言い伝えの中には非常に巧妙な形で悪霊サタンの考え方がそこに入っていると。つまり破壊的だというんですよ。神に従うとあらゆるものが立て上げられるようになるんです。能力がこう開花するようになるんですけど、サタンの言葉に従うと人間関係がぐちゃぐちゃになり、自分の人生は破局を迎え、自分の能力はダメになる、そういう法則がそこには潜んでいます。受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしているという現実は、些細なものに見えたとしても実際には非常に重大な結果を生み出してしまっているのです。ちょっとつまらないかもしれないけど、2つの例を例えば挙げるとしますけれども、ある男の子はもともとちょっと勉強の素質がある子かもしれないんですけども、学校で勉強をした時にはその授業は授業中に全部覚えてしまうというふうに心がけています。おまけに宿題も学校にから帰る前に学校で全部やってしまう。だから定期テストもちらっとこう勉強すればある程度点が取れる。しかしじゃあ高校受験とか大学受験、それで太刀打ちできるかというと全然無理ですよね。広い範囲がこう広いからですよね。それでそれに縛られて、もう全部授業中覚えちゃうんだっていうのに縛られて受験になると残念な結果を招いてしまうということがあります。で、あるまた別のおじさんはですね、仕事の打ち合わせとか会議とか会議ではですね、決してメモを取らない、もうなんか全部自分は覚えているんだ、こうアピールしたいのかもしれませんけれども、じゃあいざ仕事に取り掛かると、自分がやりたい仕事はこう覚えてるんですけど、やりたくない仕事はなぜかポロポロと起こっていってしまう。こうやって周りの信頼を失っていくと。ですから授業に集中するのも打ち合わせとか会議に集中するということも一見すると素晴らしい心がけには見えますけれども、じゃあ実際のところ自分の心がなんとその悪い霊に縛られていて、家に帰ってからの復習を怠り、またノートを取って仕事の全体の進捗をチェックする、心を配るということをやり損ねているわけです。で、それぞれ自分で編み出した方法であれば、意外とですね、自分でそういうのをやろうというふうに思うと、大丈夫かな、ダメかなという、意外とですね、こういうことでいいのか 自問自答するんですけど、他の人からですねこういうのがいいんだよって言われて、あ、それに僕はそうしようってこう他の人の考えを受け入れてしまった時に、それがもうなんかそのいいとか悪いとかっていうのはなかなかチェックできなくなってしまう。まあこうやって人の考えというものを自分がこう受け入れて、それにしがみつくことによって実は悪い結果を生み出している、そういうものはたくさんある、破局を招く、そういうものはたくさんあるわけです。つむらない事例に見えたかもしれないんですけれども、実はこれ笑えない話です。みんな人間の言い伝えに縛られて、周りの人の顔を色を見ながら、そのマナーとかこう気にしながら、結局神様の絶大なる祝福を取り逃がしているのが私たちの現実です。もうちょっと卑近な話をするとすれば、人間の言い伝えとか考え方とかですね、例えば、やられたらやり返せっていう考えありますよね。倍返ししましょうってと、何年か前言われましたよね。正直者はバカを見る、世の中の常識ですよね。赤信号をみんなで渡れば怖くない、現代の金儲け主義ですよね。これが人間社会の常識になっています。で、私たちはそういうのは実は良くないんだろうなと思いながらも、もしかしたらこれやってると破壊的な結果が起きるんじゃないかなとも思いながらも、みんなでそれこう手に染めている、手を染めているわけですよね。必要悪なんだから、まあ、この場ではちょっと嘘をついておこうとかするわけですよね。そうやって正当化して、せっかくの神様の祝福が手からこぼれていってしまうわけです。で、これらについて真理であるイエス様は何とおっしゃっているかというと、例えばちょっと旧約聖書も挙げますけど、旧約聖書の言葉っていうのはイエス様は同じヨハネの5章ですけど、私について証しをするものだって書いてありますよね。旧約も新約もですね、文字に見えますけども、その行き着く先は人である神であるイエス・キリストなんですよ。私たち文字を通してイエス・キリストに出会おうとして、彼に従おうとしてるんですよ。何もその文字面に従おうとしてるわけじゃないんですね。で、その行き着く先の今温かい生身の体を持っているイエス・キリストにが、この聖書を通して自分はこういう存在なんだよっていうふうに教えてくださってるんですけど、それ例えば申命記32章、私が報復し報いをする、復讐は神がするからお前たちしなくていいよって教えてくださっています。ローマ12章自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。ヤコブ1章聞くのに早く話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現しない。箴言25章あなたを憎む者が飢えているならパンを与えよう、乾いているなら水を飲ませよう。フィリピン2章互いに相手を自分より優れたものと考えなさい。エフェソ4章偽りを捨てそれぞれ隣人に対して真実を語りなさい。ローマ12章悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。一回聞いてすぐできるようになれば、その人はもうすごい偉大な方だと思います。我々1000回聞いても全然できるようになりません。しかしなぜかというと、この罪を犯すのは楽しいですよね。やるなって言われたことやるのは、特に男の子なんかどうですか、楽しいですよね。親がやるなって言われたことやるの。でもね、善を行うのはきついんですよね、辛いんですよね。だからなかなか聞いた通りを行えない。しかし主イエスのこういう祝福の御言葉を私たちの心に収めて、それを大事にする、本当はこうするんだというものをこう大事にする、できなかったとしても。で、そうするとですね、人の言い伝えであるに含まれるサタンの誘惑が迫ってきたときに、それをこう弾き飛ばすことができるようになります。そういう規範をしっかり心に収めている人は誘惑に強い、そういう御言葉を暗唱している人たちは誘惑に強い。またそのサタンに縛られて、知らず知らずのうちに周りの人の教えとか人間の言い伝え、 そういうものを知らず知らずのうちに身につけてしまった人も、こういう本当の真理の御言葉が心にこう温められていると、それを変える力が湧いてくるわけです。箴言の4章23節にはこんなふうに書いてあります。何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源がある。何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源がある。箴言4章。ヨハネ8章。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。自由になるんですよ。周りの人の言い伝え、考え方、そこにサタンの誘惑がこう含まれていようとも、そういう縛りから私たち自由になって解放されるんですよ。そういう御言葉を、イエス様の教えを心に収めて温める。毎朝この今週の聖書箇所、詩編23編から今週も始まりますけれども、これを読んで心に温める。そうすると人間の言い伝えをの縛りを打ち破ることができる。誘惑に勝てる。悪魔の誘惑を弾き飛ばすことができるようになる。それがイエス・キリストの力です。どうして私たちは自分の人間関係がうまくいかないなと思うことがあるのでしょうか。頑張っているのにどうして報われないことがあるのでしょう、多いのでしょうか。どうして悩み事が増えていくのでしょうか。どうしてこう社会に悪がはびこるのでしょうか。それは私たちが悪霊サタンから出てくる悪い考えに縛られているからです。判断力が著しく衰えてしまっているからです。こう真理を見る目が暗くなって、何が正しくて何が誤っているのか分別がない、見通せなくなっているからです。ではどうすればこれを乗り越えることができるのか。先ほど申し上げた通り、永遠の真理であるイエス・キリストの言葉を自分の心に収めることで乗り越えることができます。でその御言葉はどういうものか、ヘブライ人への手紙4章12節を見るとこんなふうに書いてあります。神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄と切り離すほどに差し通して、人の思いや考えを見分けることができるわけです。誘惑に打ち勝つ正しい判断を、御言葉を握っていれば、心に収めていれば下すことができるわけです。現代というのは非常に混乱した時代です。情報にあふれています。そしてあらゆる刺激に富んでいます。1000年前ヨーロッパの農民であれば、一生涯のうちに会う人間が何十人か何百人かですけれども、そういう規模の人間にですね、現代人はたった1日で出会ってしまうんです。情報もたくさんあふれていて、人にこう出会っていろんな話を聞く。でどれも刺激的です。それで結局あまりにもいろんな人に会い、あまりにもいろんな情報に出会い、いろんな写真が出てきて、いろんな動画を見て、結局何が正しいのか、何が間違っているのか皆目見当がつかない。あまりにも情報が多いので、全てのことを表面的にしか対処できなくなってしまう。その裏にある歴史とか物の深い考え方、どういう考え方からこんな発言が出てくるのか研究する暇がないわけです。そういうものに我々は振り回されて、ますます振り回される時代になっています。例えばアメリカ政府が TPP という環太平洋経済連携協定やりましょうと日本に誘ってくれたんですけれども、民主党政権の時にやりませんって言ったんですが、その後政権が変わってですね、 乗り遅れてはダメだということになったと思いますけど、日本もその船に TPP という船に乗ることにしたわけです。でアメリカで新しい大統領が選ばれて、その人が TPP やめましょうなんて言ったもんですから、我々のリーダーはですね、真っ先にニューヨークに飛んで、交渉したようです。お尻が軽いって言ったら大変失礼かもしれませんけども、現職のオバマ大統領どうなっちゃったのというところですよね。ちょっと無神経な外交をしてしまったんじゃないか。オバマ大統領はアメリカの大統領、現職の大統領として初めて広島を訪問して、そこで犠牲になった方たちに思いを馳せてくださった、多分21世紀でも最高レベルの最高クラスのリーダーだと思いますけども、その人の任期がまだ来年まであるのに、1月まであるのに、その人乗り越えて次の大統領のお宅にお邪魔して、娘さんと娘婿と、ね、話をしたというんですけども、大変失礼ですよね。オバマ大統領に泥塗ってしまったんじゃないかと思いますけど、私たち国民もですね、平気でそれを眺めていて、国際政治そんなもんかなと思いますけども、オバマさんの立場に立ったらすごい失礼なことをしてますよね、私たち。で TPP ってその中国をのけものにして、12カ国で自由に貿易しましょうということなんですけども、自由化というのは弱肉強食を認めるという制度ですので、すごく慎重に判断しなくてはいけないことなんではないかなと思います。車とか電子部品とか電子機器とかだったら強いかもしれないけど、農業とか漁業とかどうなっちゃうんでしょうか。弱いというか価格競争で勝てない分野はやられるという話だと思います。でもっと言うと、自由主義のレセフェールという経済の観念はですね、それ何がその裏にあるかというと、商人たちがですね、例えば人身売買とか武器を売り買いするとか麻薬を売り買いするとか、そういうのをちょっと自由にやらせてくださいよ、儲かるから、王様ちょっと干渉しないでください、ちょっと自由にやらせてください、そういうところからこの自由貿易、自由商売、自由主義というものが出てきているということです。ですから忍耐強く、もしこういうのをやろうとすればですね、そこでもう非常に切った張ったが行われるわけですから、慎重にその忍耐強く分析を重ねた上で取り組まなければならないものだと思いますけれども、もし日本政府がですね、船に乗り遅れてはいけないということで、もしこれに乗ったのであれば、もしくは世界の国際政治の状況でですね、私たちが関ヶ原の戦いみたいにですね、どっちが勝つだろうか眺めながら、勝ち組に残るために、じゃあそれじゃあちょっとアメリカ行ってこようかみたいな発想をしているのであれば、これはその勝てば官軍というような人間の言い伝えに縛られて、判断力を失って、国民を愛する政策とか、現職のオバマ大統領を尊敬する方針、そういうものからこう遠ざかってしまったのではないかと反省します。大陸の国々は筋道を大事にしますので、ちょっと関ヶ原の対戦の合戦のようにですね、勝ちそうな方側につこうみたいな発想でやるとですね、日本という国はいずれ自分たちが落ちぶれれば離れていく国なんだ、そういうふうにすぐ大陸の国々は思ってしまいます。ですから人間の言い伝えに簡単に乗るのではなくて、キリストが何というふうに教えてくださっているのかをしっかり握るということが、国家政策、外交政策においてもとても大事、特にこの情報にあふれる、刺激にあふれる現代においては、簡単に人の考え方に乗るのではなくて、まず聖書に何て書いてあるのかということを よく心に収めてから一歩踏み出さないと何が起こるかわからないということなんです。箴言4章23節、何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源がある。ヨハネ8章、私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。何からの自由か、人の言い伝えからの自由、サタン悪霊の誘惑からの自由、本当の自由がそこにあります。キリストの言葉を心に蓄える人は、仮にその通りに実行することができなかったとしても、サタンから出た考えに惑わされることが少なくなります。情報が飛び交う現代にあって、キリストにつながって知恵と力をもらって、ぶれない正しい判断を下して勝利できるようになります。そしてその末には天国で莫大なる祝福、報いを得ることになります。周りの人たちに媚びを売る薄っぺらい人生をから抜け出して、天地を作られた神のもとに帰り、そこで祝福される確かな人生を歩むことができるようになります。お祈りします。天の父なる神様、あなたの偉大なる祝福に感謝いたします。聖書を通して今生きて働いていらっしゃるイエス様を知ることができます。その教えに従って、この地上ではイエス様の体である教会を立て上げ、また天国では永遠の命の中で豊かな祝福を得ることができます。どうかあなたが今週も私たちを捉えてください。イエス様の御言葉によって勝利できるように、今日礼拝に集われた一人一人、それぞれの家族を祝福してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。